強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も一般社団法人全国コーチング普及協会代表理事の田中直子さんにお越しいただいております。田中さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、やりたいことに気づける具体的な方法ということをテーマにお話をお伺いしたいと思います。それで田中さんのご著書を見ますとですね、やりたいことに気づく方法として、人生振り返りシート、キャリア振り返りシート、価値観に気づく11の質問といったツールが載ってるんですけれども、
はい、
これらについてまず人生振り返りシートからご説明いただければと思います。
はい、やりたいことを明確にするのってですね、先週もちらっとお話をしたんですけども、今までの人生にヒントがあるんですよね。それで今までの人生をまずざっくり振り返って、思い出していただくっていう感じなんですよね。ちょっと全体的な話をすると、その人生を一回振り返って、過去にどういう体験をして、その時にどういう感情を持ったかっていうことを思い出していただくんですね。で、次にやりたいことっていうのはご自身の価値観に合っていて、かつ強みも活かせるっていうことなんですね。で、かつ3つ条件があるんですけども、価値観に合っている、強みが活かせる、そして情熱を持ってるっていうことなんですよね。で、まずはその人生を振り返ることで、幼少期まで振り返っていただいて、ご自身の感情のパターンとかですね、どういうことが人生に大きな影響を与えたのかっていうことを思い出していただきます。で、その上で次にキャリアを振り返っていただくんですけども、今まで のアルバイトとかも含めてですね、どんなお仕事をされて、で、どんなことを身につけて、どんな成果を出して、で、どんなことを人に教えられるかっていうのを細かく逐一それも振り返っていただくんですね。で、そこでポイントはですね、単に例えば接客をしましたっていうだけじゃなくてですね、接客って言ってもいろんな種類ありますよね。例えばお客様を一瞬で見ただけで何を求めてるか分かるような接客をしたとかですね、そういうふうにどういう仕事を具体的にやってきたのかっていうのを細かく思い出してあげるっていうことですね。それでご自身が今までの仕事の中で何を培ってきたのかっていうことが明確になります。次に価値観ですね。やりたいことっていうのはご自身の価値観に合っているっていうことなんですけども、あなた価値観、どんな価値観を持ってるのっていきなり聞かれても多分パッと答えられないと思うので、私の方の中では11個の質問を挙げさせていただいて、でそれを自問自答していただくことで、ご自身がどんな価値観を持ってるのかということが明確になってきます。そして次にご自身の強みを見つけていただくということですね。強みっていうのも誰でも必ずあるんですけども、自分一人だと当たり前すぎてなかなか気づかないじゃないですか。空気みたいになってるので、なのでそれも私の本では質問をいくつかご用意してまして、でそれを自問自答していただくことで、あ、自分はこんな強みがあるんだなということが明確になってくるということですね。ここまででご自身の価値観と、キャリアを通してどんな強みがあるかということが明確になってくるんですけども、でその上で最後、3つ目の条件ですね、どこに情熱があるのかということもすごく大事でですね、たとえ強みがあったとしても、こういう人に役立ちたいなっていうふうに情熱がないと、やはりビジネスを続けていくということは難しいんですよね。それもこの本の中で枠をご用意していまして、3つの質問に答えていただくということで、どういう人に役立ちたいというふうに思っているのかということが見えてくるというふうになっていますね。なので、この枠をやっていただくことで、ご自身の価値観に合って強みを活かせて、かつ情熱を持って取り組めるというビジネスの方向性が浮き上がってくるということです。
はい、田中さんに全体をお話しいただいたんですけれども価値観に気づく11の質問の具体例をいくつかお話しさせていただくと、
はい、
1つ目がどういうことをやっている時に生きがいを感じますか、またはとてもワクワクするのはどんな時ですかとか、あなたの5年後の理想の状態はどんな様子ですか、自由に思い描いてください、今それが実現しなくても構いませんと、そういった質問が価値観に気づく11の質問ですね。 で、強みに気づく14の質問というのは、人からよく頼まれたり相談されたりありがとうと言われるのはどんな時ですかとか、自分では普通にできるけど人からすごいねと言われたり褒められたりすることは何ですかっていうのは強みに気づく質問。それから情熱を見つける3つの質問っていうのは、今までの人生で価値観が変わった体験ベスト5は何ですか、その体験から何を学びましたか、その学びを誰に伝えたいですか、なぜそう思いますかっていうのが情熱を見つける3つの質問ということですね。
そうですね。
で、田中さんの例が載ってて、
はい、
田中さんの例では今までの人生で価値観変わった体験っていうのはコーチングを受けたことで、その体験から何を学んだかっていうのは、本当はもっとお母さんと一緒にいたかった、本当はなんか、お母さんからは愛されていたっていうことを気づいていたこと、ありのままの自分に価値観があることに気づいたことというのが、コーチングを受けて気づいたことですね。で、その学びを誰に伝えたいですか、なぜそう思いますかっていうことについては、過去の自分と同じように自分の価値観に気づかず人からの評価に振り回されて苦しい頑張りをしている人ということで、
はい、
これらのツールを使っていくとやりたいことに気づいていけるということですね。
そうですね。まずはそれで、ご自身の、傾向が分かると思うので、で、次の章でそれに合ったご自身の価値観と強みを生かせて、で、かつ情熱が持てるっていうことをどうやってビジネスにするのかということを考えていくという流れになりますね。
はい、
はい、
で、田中さんのアドバイスとして、完璧主義を捨てて6割主義でいくっていうのがありますよね。
はい、そうですね。やりたいことが神のお告げみたいに天から降ってくるんじゃないかって思ってる人が結構いてですね、いつまでたってもなんかこれピンときませんっておっしゃる方がいらっしゃるんですけども、ピンとくるものは一生多分来ないと思うんですよね。なので6割ぐらいこういう方向性かなと思ったら試してみて、でやってるうちに情熱が増してくるっていうこともありますし、やってみないと本当にやりたいかどうかわからないので、6割ぐらいで動いてみるのがいいと思います。
で、田中さんは本当はコーチは好きじゃなかったけれども、
はい、
だんだん一生懸命やってるうちにコーチが好きになってったってことですよね。
そうですね、コーチング自体そんなにすごい好きっていう、今でもそんなにすごい好きっていうわけではなくてですね、で、起業した頃はむしろ苦手意識の方が強くてですね、自分のコーチングセッションにも自信がなかったので、こんな変なセッションやとお客様に嫌われたらどうしようとか思ってましたけど、でもそれでも目の前のお客様に一生懸命話をして役立とうと思って頑張ってるうちに、あ、なんかいいかもっていうふうにだんだん思えてきましたね。
だから最初から100点を目指さないこともコツの一つっていう、
はい、そうですね、
はい、分かりました、
はい、
ということで時間になりましたので、今回はやりたいことに気づける具体的な方法についてお教えいただきました。次回はですね、やりたいことをあなただけのビジネスにするためのルールということについてお話をお伺いしたいと思います。田中さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。